猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第345回始まります。はい、今週はですね、猫好きさん、ちょっとやっぱり体調崩されて、収録がきついということで、私の一人収録になりました。3連休ですね、22、23、24と、3連休、島根の実家に帰省しまして、まあ、昨日の夜、今日は月曜日で、神奈川に帰る日なんですが、昨日の夜は、ソラミ IT ニュースのミツアンスキちゃんと、あと、リスナーの岩成くんが、最初だけでしたけれども、顔を出してくれて、後半はもう3人でね、楽しく、出雲市駅の駅前のとある居酒屋で、ミニオフをしてきました。はい。まあいろいろね、久しぶりにまあちょっと家族で実家に顔を見せに帰って、で、まあ退社観光したりとか、いろいろやって、まあ今日帰るわけですけれども、そういうわけで実家の実家スタジオから今日は収録してます。はい。ということで、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ソラウミ ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね、京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
はい、それで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はまあ季節柄というか時節柄、例によって季節ネタです、はい、あの時節ネタですが、
はい、
節分、
はい、
恵方巻きの話と、はい、いうことで、
はい、
猫好きさんはなんか節分は豆まきはされたと。
そうですね、はい。
どんな、あの例によってあれですか、あの北海道式豆まきですか。
いやー、北海道式をやりたかったんですけど、うんうんうん、今回近くのスーパーが、はい、落花生が一つも売ってなかったんですよ。
お
まさかの、
まさか、
一つもないのと思って。
それは北九州だからしょうがないでしょ
いやねえ、いや、たまたまその一番近くにあるスーパーがそこまで大きくないから、うん、コンビニの2倍ぐらいの大きさかな、うんうんうん、のコンビニだから、はい、あ、コンビニじゃない、スーパーだから、なのかもしれないんですけど、はい、そう、で、売ってなくてですね。
うん、
まあでも、豆まきの豆は、どのぐらいでしょう、はい、?1 ヶ月ぐらい前にはもう買ってたんですよ。
はいはいはい。
もう、で、で、お面、を、
はい、
なんか、だいたい豆の隣に配布してあるやつあるじゃないですか。置いてるじゃないですか。
ありますよね。紙製のお面のやつ
ですよね。紙、はい、そうです、そうです。
厚紙。
紙製のやつを、はい、はい。それを1枚もらってきて、はい、それをなんか飾っといてて、うん、で、豆まきになったので、
う
旦那にそれ、はい、まあ、まず初めに私が鬼の仮面つけて、
はい、
豆まいてもらって、
うんうん、
旦那さんに、
はい、
でちょっと終わったら、まあ、私が旦那に振りかぶって豆を投げるという、
はい、なるほど、
はい、虐待をして
完璧な豆まきですね。
完璧な豆まきをちゃんとしましたね、はいはい。
ちなみにその時の豆はいわゆるあの普通の、 あの節分の豆ですか、はい、あの
普通の言ってある豆です。
そうそう、落花生じゃなくて、
はい、じゃなくて。
そうか、
いやもう落花生でやりたかった本当に、ね、うん。
前にも聞きしましたけど北海道そうですね、殻付きで、普通のピーナッツじゃなくて殻付きの落花生なんですよね。
そうなんですよ、ね。なんか東北の方だったり北海道は大体そうですね、うん、
ですよね、
うん、はい。絶対に殻付きの方がいいですけどね。
うん、
うん、あの床に巻いても、
あ、後で食べれますもんね、殻むいて、
はい、拾ってそう拾って皮むいて普通に食べれますから、
普通に食べれますもんね。だからそれは確かに合理的だよね、うん、そういう意味では。
いや、めちゃくちゃ合理的ですよ、うん。でなんか最近はそのなんかピーナッツの、あの薄皮っていうんですか、
はいはい、
茶色い皮あるじゃないですか、
はいはい、
あれが一番なんかあの栄養価が高い的な話らしくて、あの落花生を買ったのであれば、
うん、
あの皮付きのまま食べましょうっていうなんか推進らしくて。
そうなんですか。
はい、なんか ポリフェノールとかが豊富で、
はいはいは
いはい、すごい体にいいらしいんですよ、
はいはい。
けど、
それは知らなかった。
あれがあるから渋々になるじゃないですか、そうそうそう、口が。
渋いですよね、あの薄皮。あの茶色い薄皮。
そうそう、めちゃくちゃ渋いです。
渋いですよね、あれね。あれ、普通やっぱり剥いて食べるよね。
剥いて食べますよ。だってもうむしろ、ピーナッツが嫌いな理由はあの渋皮ですからね。うん。まあ、なんだけど、はい、まあ、っていう話を聞いたから、落花生でやりたいなと思ってたんだけど、まあ、売ってなかったんで。うん、
ノーマルな豆で、
いやもう本当に喉詰まりながら2日間にかけて食べました。やっぱりあの年を重ねてくると、
はい、
10代の頃とはいかず豆の数が多くなるじゃないですか、
は
い、
そうですよね、年の数分だけだから、
はい、年の数、はい、
ますます増えちゃうよね。
そうそうそう、でまあ年をだんだん重ねてね、うん、取ってきたりすると、あの特に私気管も弱いので、
はいはい、
あの豆がなかなか通っていかないんですよね、
うんうんうん、
で風邪もひいてるし、うん、それで咳込んじゃうから、うん、いやもう今回の豆まきの豆を食べるの本当もう苦行でしたね。で2日間見分けて食べた、はい、食べました食べましたよ、個数ちゃんと1個ずつ数えて本当もうなんかあの、そうですね、器から器でやったら別に良かったんだけど、うん、はい、あの一応なんかその旦那から何個かもらって手の上から数えてみたいな感じ、
はい、
でその何て言うのかな、袋から直で入れると、
はい、
ゴロゴロゴロゴロってなって数えられなくなっちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい、
言ってる意味わかります？
あの、わかりますよ、
そうゴロゴロっていっちゃうから、だからもう1個1個1、はい、2、浅い、足って言って、
いや、とか、なんかさらかなんかに移して食べればいいんじゃないですか、袋からだ。
いや、だからその皿に1回移して、それを数えるっていう、なんか発想は浮かばなかったんですよね。なので、なんか、なんかわかんないけど、旦那さんから3粒ぐらいもらって、あ、1、2って、1、1全部数えてやりました。
手渡しで。
手渡しでちゃんとやりました。これは何の作業なんだろうとか思いながら、
皿を。
そうですね、次回から皿使います。
小皿を使います。
そうですね、いやいや、もう次回は落花生使いますよ。
まあまあそうだよね、
うん。いやでもなんかそう、北海道の時はその落花、はい、あ、うんと大豆をいったやつを食べたことが一切なかったんですよ、はい、
逆にね、
逆に、うん、だけど大人になってそれ食べたら、はい、あの、いやすごく美味しくないものだって勝手に思ってたんですけど、
うんうんうん、
あの案外美味しいんだなっていうことを知りました。
うんうん、言ったやつ、うん、意外に美味しいよね。
いやそうなんですよ本当。うん。だからなんか大体2、3月ぐらいは ちょっとハマって落花生を食べるっていう習慣になって、お菓子に落花生食べたりしてますけどね。そうそう。であとなんか毎年恵方巻きは、
うん、
あのなんか頼んでたんですよ、
はい、
なんですけどちょっと最近うち家計費がやばいので、
はい、
あの自分家で作ろうって思って、節約のために、
はい、自家製恵方巻きなわけですね。
自家製、はい、はい、で自家製だとなんか、うん、あの自分の好きなもの入れられるじゃないですか。結構あのかんぴょうとかなんかに、うん、似た干し椎茸とか、うんうん、ああいう甘っぽいのがあんまり好きじゃなくて私、
うんうん、
なのであの、はいはい、そういうなんか甘い太巻きがあんま好きじゃないんですよね、
はいはいはい、
なので普通に豚肉を買ってきて、
はい、
甘醤油で炒めて、
うん、それで甘くなるんじゃないですか、甘醤油だと。
あ、まあまあまあまあまあまあ、まあ確かにそうそう、確かにそうだけど、そう、なんで多分かんぴょうが苦手、かんぴょうと椎茸の、
う
ん、そうそう、なんかあのしみしみしてる感じが嫌なんですよね。うん、うん、同じの同じ材料で、ね、煮込むから変わんないんですけど、
うんうんうん、
そうですよね、そうそうそう、まあでもそう、うん、
豚肉だったら大丈夫と。少し甘辛っていうか、まあそうね、そういう味になってくれる。
そうですね、はい。
なるほどね、はい。
そうで、に、まあ、きのこ入れたものを炒めて、
はいはいはい、
あと、ベッドできんぴらごぼうを炒めて。
美味しそうですね、いいですね、きんぴらごぼう、私も大好きです。
きんぴらごぼう、うん、美味しいですよね。
美味しいです
よね、はい。はい、で、まあ、あと、厚焼き卵を焼いて、それをなんか長く切って。はいはい、で巻き巻きして、はい、で太巻きにして、
はい、
でまあ細めの太巻きにして、
うん、はい、はい
はい、あのどうしてもなんかあのちょっと太すぎるとなんか上ってなっちゃうから、うん、結構あのなんか外で売ってるやつ上ってなっちゃうんですよね、
うん、
太すぎて、
太すぎますもんね普通はね。
いやー、そうそうそうそう、あれで髪ちぎるなって言うじゃないですか、
はいはい、
そんなのもう無理だから、そうそう、でまあまあ細めの太巻きを作って、それを、はい、今年の方角は、うんと南東南、
あれ南東南、
あ、じゃあ東南東、
東南東、あ、じゃあ ほぼほぼ東に近いぐらいのってことですか、東南東、
あ、北、
え、
あ、間違った、西北西でした。
あ、西北西、全然逆じゃん。
全然逆だ、
全然逆じゃん、
西北
大丈夫だったの。
大丈夫です、大丈夫です。あ、だってあの携帯の方位使って調べて、うん、あの向いて食べたんで大丈夫です。はい、でまあ向いて二人で食べて、
うんうんうん、
で、まあ、1本はそれ食べて、もう1本はもう普通に切ったやつを2人で食べて、
はいはいはいはい、え、じゃあ1本は本当に黙々と食べたんですか、丸のままで。
あ、2人、はい、もうただただただもう黙々と食べました。はい、
素晴らしいですね、もう本当に正統派、正統派恵方巻きの食べ方ですね。
はい、やりました、ちゃんと、
はいはい。
今年もいい、ね、年始めになったなと思って、はい、いい節分できたなと思って。ガンダルフさんはやりました？
全くやってません、両方ともやってません。もう何それ美味しいのっていう感じですね。
そうなんですか、
節分もやってないし、
やりそう、
恵方巻きもやってないし、いやね、それ子供がちっちゃい頃は、娘がちっちゃい頃はまあその半分ね遊びみたいな感じで、
うん、
いやー、そうとか、こわうちみたいなことはやってましたけど、うん、もう今は全くやんないです、うん、一応節分の豆は買ったのかな、買ったけど結局食べなかった、うん、多分買ってて嫁ちゃんたちは食べたかもしれないけど、うん、私は食べなかったですね、
うん、
基本 豆があまり好きじゃないので。
あ、うん、 そうか。
そうなんですよ。だから結局ね、節分らしいことは全くやらなかったですね、今年は。まあ今年はというか、今年もというか。去年もね、
やってませんでしたっけ？
去年はやったかな。
なんかやったって言ってたような。うん。
巻くまではしなかったけど、豆は食べたような気がしますね。あんまり覚えてないですけど。
うん。まあ、そっか、はい。まあ、あれですかね。家のパパ的存在の人は、やっぱり家ではあんまやんない感じなんですかね。
う
ん、
あんまりね、そこ、まあ、こだわりもないし。
うんうんうん。
あんまりやらない感じになっちゃいましたね、最近は。なんか恵方巻きもだから全然、なんかあ、そういえばスーパーで恵方巻き売ってるなとか、コンビニで売ってるなは気がついてはいたんですけど、じゃあ買ってまで食べるかっていうと、うん、みたいな感じで。結局買いませんでしたね、恵方巻きも。
まあそうですね、普段仕事してたらあんまりね、うん、スーパー寄って買って帰ってくるとかしないから、うん、男性は特に、ね、家で作っといてくれたら食べるけど、うん、あえて自分からはってことですよね。
そう、
なんかちなみにうちの実家は言ってましたよ、は
い、ええ、そうだったんですか。
そう、なんかちょうど母に電話したら、はい、うん、まあうち実家は、まあ、父と母しかいないんですけど、うんうんうん、あの2人でやったって言ってました。
お
う、てかもう、まあ、半ばその母が無理やり父に強引にやらせたと言ってましたけど、はい、
なんかやっぱ女性の方がそういうのこだわるのかな、なんか、
うん、
行事というかイベントというか、うん、
そうなんですかね、うん、あ、まあでもそうかもしれないですね。あ、うん、まあどうだろう、だうちは旦那の方がやりたがりますよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
なんかでもそもそも恵方巻きって あれ発祥というか、あれは関西の方の一部の地区でやってた、あの全国的に広まったでしょう、コンビニの戦略というか、
はい、そうですね、
にのっかって、うん、キャンペーンかなんかで広めちゃったみたいなところがあるから、そもそも私はだって子供の頃に恵方巻きなんか知らなかったですからね、うん、
知らないですよね、私も知らなかった
です
、
知らなかったでしょ、
はい、
あのだからまあイベント好きの日本人のあれ血が騒ぐというか、うん、まあそういうので乗っかってみんなやってるんでしょうけどね、
うん、うんうん
うん、
猫のしっぽ。はい、それでは今週いっぱいコーナーに行ってみたいと思います。2月16日さくらさん、これジミーちゃんですね、昨夜の一杯サングリアのニャングリアワインということで、猫のしっぽにちなんでニャングリアワイン、さくらちゃんにちなんでかな、ツイッターで写真いただきましたが、サングリア、あ、これ本当にニャングリアっていうサングリアのワインボトルですね。猫の絵の書いてある。あ、こういうのがあるんですね。いや、冗談かと思ったら本当にあるんですね。はい、ありがとうございます。なるほど。そういうことだったんですね。はい。そして今日の一杯続けてですね、ガレージ作業の合間に自作アルコールストーブを使ってということで、これは車の整備をされてるということなんですかね。ツイッターに写真をいただいたんですけれども、自作アルコールストーブ。で、お酒かと思ったら、今日の一杯はコーヒーなんですね。あの、ドリップ、一杯ずつドリップするドリップ式のコーヒーで、うん、なるほど。なんかちょっと、自作ストーブ。すごいな。ああ、なるほど。そういうことですね。キャンプっぽい感じですけども、なんかこう、ガレージの工作台みたいなところで、コーヒーを飲みながらということなんでしょうかね。作業ということをされたんじゃない ということですね。はい、ということで、ジミちゃんありがとうございました。はい、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いただいたお便りはいつものようにツイッターのハッシュタグ猫のしっぽおよび、あとはキャッツテールポッドキャストの公式ツイッターアカウントにいただいたお便りからをご紹介していきたいと思います。2月15日、鬼おろしさん。これは、お弁当の蓋を配信されている鬼おろしさんですね。今週聞いたポッドキャスト丸2ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの343回を聞いていただいてます。ありがとうございます。いつも楽しい時間をありがとうございます。って書いてあります。本当にこちらこそいつもありがとう、お聞きいただきありがとうございます。そして2月17日、虹パパ生活さん。虹パパラジオの虹パパ生活さんですね。猫のしっぽ343回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして2月18日あやほー、一部で姉ちゃんはサライボさんから今まで聞いたポッドキャストということで、これまたたくさんのハッシュタグの中から猫のしっぽを混ぜていただいてます。ありがとうございます。はい、そして2月18日、さくらさん、これはジミちゃんですね。猫好きさん、めんどくさがり屋のお化粧嫌いってネイリストじゃなかったっけといただきました。はい、ありがとうございます。そうなんです。猫好きさんね、神奈川にいらっしゃった時は、ネイルのお仕事をされてましたけど、福岡に移ってからはなかなか、ね、ネイルのお仕事もされずに、主婦業に専念されていましたけれどもね。まあ、体調が悪いとかね、なんかいろいろご事情あったんだと思うんですけれど、でなんかよくよく聞いてみたら、実はめんどくさがりで自分のお化粧とかはあまりやらないと。やっぱり意外ですよね。まあでもお仕事としてね、ネイルをやるというのってやっぱり自分のお化粧っていうのはまた違うあれですからね。はいはい、ありがとうございます。そしてケンチさんから、344回おしゃれの後編拝聴、男性スキンケアの日米中英仏の比較ということで、5カ国で800人と少ないアンケート数、20歳から59歳までですが、ビジネスマナーとしての気遣いは日本は最下位 11%、 中国 45%、 仏 30% と、フランスが 30%、 ニベア化を発表ということで、日本人男性の意識は低い、でも日本人男性20代の化粧水使用率は 45% といただきました。そうですね、若い人がね、この辺なかなか最近お化粧というかね、スキンケアちゃんとやっておられるということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。いや、まあ私もね、普通なんか男性が化粧っていうのすごい偏見かもしれないんですけど、そういうあれがなかったんだですからね、あんまりビジネスマナー云々も確かにおっしゃる通りなんですが、意識低いですよね、日本男性はね。はい、ありがとうございます。そしてアポロさんが2月18日に楽しく拝聴したポッドキャストということで、たくさんのポッドキャストの中にやはり猫の尻尾を343回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、相変わらずたくさん聞いておられますね。はい、ありがとうございます。そして2月22日イクラムさんが、344回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、同じ日ピエル加藤さん、これは、ギムレットには早すぎるというポッドキャストを配信されているピエル加藤さんですね。男性でもメイクしないといけなくなったら確実に引きこもってしまいますわ。鏡からスプレー状のものが吹き出てきたら楽で良さそうですねといただきました。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、まさにそうですね。私もきっとそれが必須になったら、メイクが必須になったら引きこもりになると思います。はい、外出たくなくなっちゃいますよね。鏡からスプレー状のものがっていうので、これもね、グッドアイデアですね。楽ちんでいいかもしれないですね。はいはい、ありがとうございます。ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングでーす。はい。今日は、オープニングでも話をしたんですけどね、3連休の最後の日で、島根、まあ、出雲の実家に、帰省していたんですけれども、これから、飛行機に乗って、横浜の自宅の方に帰るところです。今は、出雲縁結び空港の出発ロビーの片隅で、急遽、録音してます。なんかね、実家で、ね、オープニングとか撮ってたんですけど、いろいろ家族に乱入されそうだったんで慌てて止めて、残りを出発ロビーで待ちながら収録してます。この後ね、編集して今日中にはなんとか配信したいなと思ってますけどね。まあ、なんだかんだと、ギリギリの配信、収録配信という状況で、まあ、3連休ね、いろいろバタバタしたんで、まあしょうがないかなと思いつつ、いつもの日曜日に配信できずに申し訳なかったなということでご了承いただければなと思います。じゃあいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。